さて今日のお出かけ情報の時間はですね、今週リスナープレゼントで皆さんにご紹介しております、竹中大工道具館で開催の天平の匠に挑む古代の知恵 VS 現代の技術展についてお話を聞いていきたいと思います。お電話がつながっています。竹中大工道具館の学園の上村さんです。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今朝の神戸のお天気なんですけれども、そちらいかがでしょうか。
晴れですね。
うん、いいお天気で、はい、気温はどうですか。
気温は昨日よりも暖かくて、はい、すごく過ごしやすい。
あ、ちょうどいい感じで、
はい、
急になんか肌寒くなってきましたからね、
はい、
今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
まずは今回の企画展の概要ですけれども、教えていただけますか。
はい、ちょっと開催に至った趣旨をちょっと説明させていただくと、昨年ですね、ユネスコの無形文化遺産に、はい、伝統建築交渉の技、木造建造物を受け継ぐための伝統技術っていうのが、はい、登録をされたんですね。で、それに関連しまして、はい、天平の匠に挑むっていう、今回の企画展を計画したんですけれども、はい、東照大寺金堂という奈良にある、はい、1200年以上前に建てられた建造物 の、うん、はい、保存修理工事に、着目をしまして、古代の技術と、はい、現代 の、 修理技術とか、うん、その古い建造物を守っていくための最新技術、はい、科学技術について、紹介していくという企画をしました。
あ、そうなんですね。はい、これは、何時代の建物になるんですか。東照大寺、
はい、天平時代って言われてまして、はい、奈良時代の中でも、まあ、最盛期になるんですが、天平時代の終わりの、はい、の方の建物で、781年頃の建立だと言われてます。
そうなんですね。はい、奈良時代から平安時代、まあ、そのあたりで、はい、なんと大きな平城京でしたっけ、
はい、
で覚えた、はい、奈良時代ですね。
そうですね、はい、
あ、その建物ということなんですね。これ大きな修理だったんですかね。
はい、はい、平成の大修理っていうのが、はい、1998年から2009年まで12年間もかけて行われた、ね、大修理、解体修理、
解体修理だったんですね。
全部木組みを一度バラバラにして組み直すという大修理でした。
そうなんですね。
はい、
まあ、これをまあスポット当てて天平の匠に挑むということなんですけど、はい、では今回の企画展なんですけれども、はい、このまあ天平時代奈良時代の建物建築物にスポット当ててるということなんですね。
はい
はい、どんな建物建造物があるんでしょうか。
あ、はい、東照大寺の他にですね、はい、平城京のさまざまな、建物が現存しているのが残ってまして、はい、現存しているので言いますと薬師寺の塔とですとか、はい、あと法隆寺の東院夢殿、うん、こちらは20分の1の建築模型を出品しているんですけれども、はい、そういった建物がございます。
そうなんですね。20分の1といってもやっぱり同じような作りをしているということなんですかね。
そうですね、はい、
これなかなか中も見られるんですか。この建物の中写真ではこう屋根がパッとこう上に浮いてて、
あ、
建築の木組みといいますか、なんか構造が少し見えてるんですけど、
あ、ですね、建築模型いろいろ出品してまして、中が見えない模型もあるんですが、このさっきの法隆寺東院夢殿模型なんかは、はい、中は見えない模型なんですけれども、他の東照大寺金堂の建築模型の部分模型っていうやつは、うん、はい、中が見えるといいますか、うん、柱から、その上の見て先の組み物とか、そういった入り組んだところまで見れるようになってます。
そうなんですね。
はい、
こういった技術っていうのはどこからこう伝わってきたんですかね。
あ、最初は中国から、やっぱり伝わってきまして、
大陸からの文化、
はい、
うん、
はい、
職人さんもあれですか、日本の方が当時は作ったんですかね。
そうだと思います。
じゃあ技術を受け継いで、
はい、
日本でまた独自に発展しながらと。
そうですね。指導者みたいな方はもしかして中国から来たかもしれないんですけど、 詳しいことは多分分かってない
です。そうなんですね、はい、いろいろこうイメージ膨らますと面白いですね、そのあたりもね、はいはい、今回の企画展ではどういったあの展示物を見ることができるんでしょうか。
ですね、はい、主な展示品としましては、いろんな建築模型の他にですね、はい、うん、東照大寺金堂のその解体修理で取り外された古材ですね、はい、つまり1200前の、あの木材、はい、そのものを、3点ぐらい展示しています。
あ、そうなんですね、
はい、それから同じく1200年前の釘と瓦ですね、
は
い、それからですね、修理をきっかけに彩色画の復元というのがされたんですけれども、その彩色復元画とそれとですね復元するための、調査記録ですね、古材を丹念に調査した白描図という調査記録ですとか、その顔料とか、筆とかの道具、あと年輪年代測定っていうのが、はい、修理で行われたんですが、測定に使用された器具ですね、はい、年輪読み取り機っていう機械を、展示させていただいています。
それあるんですね、
はい、
で実際この測定するとやっぱり1200年前の、はい、木材が使われていたということなんですかね。
あ、そうですね、3点の木材から伐採年代が781年だったというのが明らかになって、
そうなんですね、わかるんですね、
はいはい、それが、ね、修理 の, 大発見だったんです。
すごい、
はい、
はあ、これは修理までずっとじゃあ実際にもうそこに使われていたということなんですね。
そうです。
あ、よく持つもんですね、木材ですけれども。
そうなんです、ヒノキがちょっと他の樹種とは違う特別な木というか、はい、今回の企画展ではヒノキの強さっていうのにも着目してまして、ヒノキって、伐採してから1回、はい、強度が増すんです。
そうなんですね、
はい、
うん、
100年か200年ぐらいで強度が1回増して、はい、それで緩やかにその強度が加工していくんですけど、それで他の樹種よりもかなり持つんですね。
そうなんですね、
はい、で今1000年以上持ってる建物っていうのはヒノキで建てられたものが多いんです。
じゃあヒノキ1000年以上持つと。
はい、
でもまあそれまでの間1000年間の間に地震とかね台風とかあると思うんですけど、
はい、
それにも耐えられるということなんですね。
あ、はい、それはね、天平建築 の,、はい、構造の強さだと思うんですけれども。あ、
そういうのもあるんですね、はい
はい、その構造の強さにも着目して、他の時代よりも柱がかなり太いですとか、見手先の組み物っていう柱の上の構造体が、はい、すごい美しいのに、構造的にもすごくしっかりした、はい、
見た目だけじゃないんですね。
はい、そうなんです。
実際に強度もこれで保てるという、
はい、
はあ、なんか複雑な組み手ですけどね、これ組み物ですけどね。
そうですね、
パズルみたいですけど、
はい、でもしっかりしてるんです。
そうなんですね、
はい、
じゃあそのあたりのことも今回の企画展で見ることができると。
はい、
お、そうですか。見どころはどういったところになりますでしょうか。
見どころはですね、はい、まあ、そういったヒノキの木材の実物が、古いのの実物が見れるとか、はい、彩色資料ももちろんなんですけれども、うん、ですね、一番見どころかなと思うのが、はい、東照大寺金堂のこれまで の,、修理の変遷図っていうのをこしらえてまして、はい、CG と、はい、あと図でこしらえてるんですけど、江戸時代と明治時代と平成時代に3回大きな修理があって、はい、屋根裏の構造が、はい、創建当初からかなり変わってきてるんですね。
そうなんですね。
つまり、構造補強を繰り返して今まで持ってきた建物なんですよね、でしかもそれが屋根裏であるっていう、 つまり、天井から下は天平時代の、あの様子を保ってるんですけれども、屋根裏はかなりその時代時代を反映した構造補強があると。
で、
それを分かりやすく、あの CG にしている、それが見どころかなと思います。
これは外からでは分からないところ、
分からないところです、はい。
何かこう江戸時代、明治、そして平成の種類と大きな違いってあるんですか？
はい、そうですね、あの江戸時代の修理では、あの屋根の高さを、かなり高くしてるんですね。
そうなんですね。
2.8 メートルだったかな、そのぐらい、あの当初より高くしてて、まあ、それはあの屋根が緩やかだったら、雨じまいが悪い、あの雨漏りがするようになるっていうのと、あとあの屋根が高い方が迫力があるので、当時の建築、あの鎌倉時代以降の建築は屋根が高いのが多いんですよね。
そういう影響を受けてるんですね。
はい、でそれで江戸時代に東照大寺金堂では屋根が高くなったと。
高くなったと。
それで、そうすると、こうあの屋根の重さに耐えきれなくなるので、柱が内側に倒れちゃうと、でそれを防ぐために、江戸時代には突っ張り棒をあの道内のよく見えるところに突っ張り棒をしたんですけど、それがブサイクだったので、
ちょっと見た目がね、
明治時代に取っ払ったんですよね。それであの屋根裏に、あのそれを補足するような、あの補強がされたと。
今度屋根裏に補強を入れたんですね。
それからあの西洋トラスっていう、あのやや、小屋組みの西洋式のを取り入れたんですね。
西洋の装置が入ったんですね。
西洋の装置が入ったんです、それをあの平成修理では、まあ、生かしつつ、その江戸時代の突っ張り棒を取っちゃったもんだから、やっぱりあの柱がまた傾いてきちゃって、
あの
それを再び突っ張り棒を入れずにいかにして屋根裏だけで補強するかっていうのを苦労したんですね、平成修理で。その成果を、
ご覧いただけると。
ご覧いただきます。
すごいですね。じゃあその時代時代の技術を取り入れながら、まあ今に残してると、いうことで、皆さんの苦労がこう伝わってくる感じが。
そうですね。
これはもう職人さんがいろいろ考えてということなんでしょうね。
まあ、職人さんと、それから、建築の技術者たちが考えたんですね。
そうなんですね。そういう秘密があったんですね、屋根裏に。そのあたりがよくわかるということなんですね。なんかまた見方が変わってきますね。
そうだと思います。
面白いですね。このあたりは見どころということですね。わかりました。会期なんですけれども、こちらはいつまでされていますか？
12月12日の日曜日です。
期間ありますね。ぜひ皆さんお出かけいただきたいですけども、サンダからのアクセス方法はいかがでしょうか？
サンダからですと、あの神戸電鉄でしたら、三田駅から、谷上経由で、地下鉄新神戸駅が最寄り駅になります。そこから徒歩5分ほどになります。
歩いてすぐですね。
それからあの新規バスが出てるかと思いますね。それをあの三宮行きに乗車いただいて、新神戸で下車ですね。
いただいてと。お車の方、駐車場はありますか？
5台ございます。
5台あるということですね。わかりました。入館料はいかがでしょうか？
入館料はですね、あの一般の方で、700円になります。でそれから、65歳以上の方と大学生、高校生は500円、
で
中学生以下は無料になっています。
そうなんですね。一般の方は700円、大高生65歳以上が500円、中学生以下は無料ということです。休館日はありますか？
月曜日になります。
月曜日がお休みということですね。ご注意ください。開館時間ですけども、何時から何時でしょうか？
9時30分から4時30分です。
9時半から4時半までということです。で入館は、閉館の30分前までということですかね。ありました。情報などチェックする場合はあのお電話などでお問い合わせでしょうか？
電話と、あとあのホームページがございます。
こちらが便利ですね。竹中大工道具館で、検索していただければ、あの出てきますのでね。ではあのラジオ聞きの皆さんにメッセージお願いします。
はい、ぜひお気をつけてお越しください、はい、コロナのことがありますので、うん、申し訳ありませんが、はい、マスクの着用と、
ね、そうですね、
あとですね、はい、ちょっと大人数でお越しいただくときは分散して、
うん、
ご覧いただくようにお願いします。
はい、はい、あの少人数で、あとは感染対策しっかりしてということですね。わ、はい、かりました。
はい、
お忙しい中どうもありがとうございました。
はい、
またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
失礼します。
はい、失礼します。